この番組は II アソシエツ会員の方に毎月15日にお送りしています。さあ、それでは今回も一般社団法人 II アソシエツ理事、そしてクベルアカデミー主任研究員の堤久美子さんに、はい、II と新実在論についてお話を伺います。よろしくお願いします。
ゆきさん、よろしくお願いします。
はい、まあ、今年もあと2ヶ月ちょっと、はい、今ね10月15日
本当だ
なんですよ。もう
あっという間だ
ねえ。久美子さんも今本当忙しくして年末まで駆け足という感じですか？
ね、いや、そうでもないですよ。
そうでもないですか、
はい、
でも本も書いたり、
はい、
それから、
ね、うん、いまいちだから滞ってるからね、みんなに今日喜びの声をお伝えしたかったんですけど、うん、
はい、
まだまだ出版社が決まっていません。
あ、なるほど、はい、テーマはね決まりましたって前回ね、ちらっとお話しされてましたけれども、
はい、
なるほど、
はい、
ね、でも出版社決まってなくても書き始めちゃったとかはダメなんですか？
いや、あのね、今ね新年の創作にね、あのめっちゃ集中してるので。
なるほど、
はい、だから逆に良かったかなみたいな、これ重なると逆に怖いなと思ってたのが、私の意図ですね。
あ、じゃあもう久美子さんがそういう意味の場を作られたっていうことでしょうか？
はい、ちょっと失敗してしまいました。
いやいや、失敗じゃないんですよね。
いい感じの、はい、
うん、
学びです。
で、先日ですね、はい、9月の末にですけれども、
はい、
平山秀吉さんと一緒にですね、
はい、
コロナ社会を生きる知恵というタイトルで、うん、
あ、楽しかったです
ね、私も参加させていただいて、
はい、ね、本当にゆきさん
ありがとうございました、うん、ありがとうございました。これから年末に向けて、はい、来年のために、
はい、
この10月11月12月をどうね生きるかみたいなね、うん、
はいはい、
ヒントになる話をたっぷりと、
はい、
ね、うん、されて、
はい、もう大変満足です。
あ、久美子さん的にも、
はい、
もう話したいこと全部話されて。
そうですね、
うん、
話することができました。
うん、ね、あの平山さんとのお話もとっても楽しかったんですけれども、
はい、
やっぱりポイントは今ここっていうことをね、何度も話してらっしゃいましたよね。
はい、はい、本当にあのプレゼンスを持続するっていう言葉を今回のあのコロナ社会を生きる知恵としての一言で言うならば、うん、そうですね、プレゼンスを持続する、
うん、
それがプレゼンスを持続するって言葉がわからない場合は、今をっていうこの瞬間を生き続けるっていう、ここ、うん、今あるいるみたいな、
はいはいはい、
そういうふうにお伝えできたので満足です
ね、
はい、
そういう今ここを生きるプレゼンスっていうことは、
はいはい、
例えば哲学の中でも今まで語り継がれてきてることなんですか？
はい、
そうなんですね、はい、へえ、サルトルさんですか？
この辺を詳しくしゃ話されているっていうか書かれているのは、
うん、
カントとかデカルトとかっていう、あの辺のちょっと、少し古いですよね、やっぱり、はい、客体とか主体とかっていう、
うん、客体っていうのは客観の客
体、はい、そうです、そうです、はい、主体と客体っていう、
はい、
言ってみれば二元論っていう世界の話、
うん、はい、
そこから、非二元論って今日ね、あのこの間ちらっと言ったんですけど、やっぱりその本当に二元論では語れない分野がコンテクストっていうところでもあるので、
はい、
めちゃくちゃ哲学ですよ今日の、あの、うん、今日のじゃない9月
はい、26日ですよね。
はい、
その二元論では語れないことって例えばどういうことですか？
結局、
はい、
あのこの間あの話させていただいたのっていうのは、あの二元論では語れませんでしょ、空を。
空っていうのは、はい、久美子さんはその
コンテクストとして、はい、しましたよね、うん、そして日本語って空ってすごいですよね、空って書くっていうのって、うん、私もやっててびっくりしちゃったんですけれども、うん、そうすると何もなしっていうのっていうのは二元論では語れないんですよね。
あ、で一元論でもない、
ないないって言えばないし、あるって言えばあるですよね、全てあるだから。
あ、そっか、
はい、
あ、それを非二元、
二元論だからといって一元論ではないですよね。だからといって多元論でもないっていう、
はあ、確かに
非常に真実在論的なんですよね、そういう意味では、
はい、
解釈の数だけ あの現実現その次元があるって話ですから、
うん、
はい、
うん
うん、だから平山さんの話っていうのは次元から持ってくるってよくお話されるのは、はい、うん、そういうところからだなと思って聞いてました。
なるほど、はい、じゃあそのコンテクストを私たちはその場その場でね、はい、自分で設定したりしますけれども、
はい、
それでできない時、
はい、
例えば未来のこととか、はい、そういう場合は非二元になって、
はい、
で空とか、
はい、
そういうところから引っ張ってくるっていうこと
も。そうですね、何にもないところからですよね。
じゃあ何にもないところに創作するっていうことなんですね。そうです、そうです、そうです。
何もなしからしか創作できないですね。
あ、何もなしからしか、
はい、何かあったら、
はい、
創作にならないでしょ。
つまり1たす1じゃなくて0から生み出す。
そうです、そうです。それを創作と言いますよね。
あ、なるほど、はい、そっか。何かもうできてるものから、はい、なんか料理するんじゃなくて、はい、無のところから自分で作り出していくことが創作、
はいはい、あるものからは発展ですよね。あるんだから展開発展、
うん、
だから個の発展もあるんだから。
そういう言葉の使い方だったんですね。
まあ、私はしてる。真実ではないですよ、はい、
うんうんうん、
全部解釈をしないと設定できないじゃないですかね、物事が。
あ、でも、はい、発展と創作っていうところがちょっとね、はい、あのごっちゃに私もなってたので、すごく明確になりました、
はい、
なるほどです。で、その今ここっていうところから創作していくっていうのがこの年末まで、はいはい、まあ、これから未来に向けて大事だというふうなことですよね。
そうですね、はい、
いや、やはり一回話を聞くだけでは、うん、なかなかね、うん、こう染み込んでこないというか、うん、何度もいろんな角度で聞くっていうことって大事ですね。
そうですよね、うん、やっぱりその30分なり20分ぐらいの話でも、うん、結局創作するのには何十時間もかけているわけなので、
はい、久美子さんが準備としてですよね。
そしてそのプレゼンスを持続するってキーワードが出てくるまでも、
うん、
なんていうの、いろいろやってるので、いろいろなんていうの、創作してるので、
はい、
あのどの切り口から話すかのたったの20分なので、
うん、
ね、語れないですよね、やっぱりね。それは
いや、でもそうだと思います、
はい
はい、じゃ、そのプレゼンスの持続性っていうことに関して、はい、うんうん、いろいろこう哲学的なことを調べたり、うんうん、お勉強されたりして、うん、はい、でそれを一回ゼロにして、
はい、
無にしてから創作されているっていうことなんですか、はい、無というか空というか、
うん、あの結局、うん、今回は何もないくしたのは2020年のテーマをまずさら地にしようっていうところからですよね。
はあ、
だからコロナが来て初めて、あ、コロナだったんだっていうのが分かったので、
はい、
分かったところから作ってもしょうがないので、
うん、
それはじゃあもう水に流しましょうと。
はい、
新しくコロナ社会をどう生きるか。だってできたところにコロナが来たので、うん、ここから作れないでしょ、
うん、
なしにしないと。
じゃあ今私たちはコロナ禍の中でいろいろね、今までとは違う体験をして生きてますけれども、
はい、
その体験すら新しいものに変えていこう。
体験はコンテクストの後についてくるものなので、
うん、
コンテクスト、
まずコンテクスト
を、 それが私の仕事、役目、
うん、ということは、はい、そのコロナはあるけれども、うんうん、今までの私たちの解釈のコロナとは違うものに、
うんうん、違うコンテクストを26日に作りました、うん、
はい、
そこでゆきさんが次にやるのはそのコンテクストの中でご自分の意味の場を創作するんです、
うん、はい、
じゃあどう、自分がどう生きるかっていう、
じゃあその整理しますね、
はい、
そのコロナっていう社会の中でも私も、あ、こんなこともあるんだ、こんないろんな情報が入ってきますよね、うん、
はい、
でもそれを一回クリアにして、
しました、はい、
コンテクストを作ります。
プレゼンスっていうコンテクストを作りました、
はい、プレゼンスっていうコンテクスト、
はい、
いわゆる今ここっていうふうに自分を創作する、
はい
はい、でその中で意味の場を作る、
はい、そうです、はい、その質問が4つあったでしょ。
ありましたね、
はい
はい、言っちゃってもいいですか。
いいですよ全然、
はい、今どこにいますか、
うんうん、
はい、それから今誰ですか、
うん、
今何をしますか、
うん、
今何に取り組みますか、
うん、
はい、この4つの質問ですね。
それでどれを気に入りましたかなんですね、
うん、この中のどれかピンとくるもの、
そう、
はい、
そうすると今どこにいますかが気に入りました、うん、じゃあこのことに関してプレゼンスの持続性を日々いきますっていう意味の場を作れば、
うん、
常に今どこにいる、今どこにいるって問いかけるわけですね、自分に。
うーん、しかもこの今どこにいますかっていうのは、
はい、
今私は五反田の、うん、コルソにいますけれども、はいはい、そういうことじゃないんですよね。
ないですね。
どういうこと？
状態ですよね。自分であることの状態、
うん、
今自分はイラついているとか、
はい、
今自分は気がかりな、あ、今にいなかったというところにいますとか、気がかりにいて、
ははは、
ガス止めてきたかしらとか、
うん、
お金今月足りるかしらとか、
うん、
今日何食べようかしら、
うん、
あ、全然今にいないってなるわけですよ。
じゃあその例えば、はい、その過去のことにこだわってたり、
はい、
未来の不安心配をしてたりしている状態でも、はい、今その状態でいますと、
そう、
まず、
うん、今そこにいますって言ったら今にいますね、うん、
はい、
プレゼンス、
はい、
どこにいてもいいんですよ、
うん、でそこで
今しかないから、
はい、今じゃあ私は、
はい、
小美子さんの話なんか理解できてるのかなどうなんだろうなっていう状態にいま す、
ないす、
はい
はい、
でも、はい、その状態でずっとは痛くないです、
はい、っていうとこにいますですね、
はい、まあ、なるほどなるほど、
はいはい、じゃあどうしますか。
じゃあもっと理解している私にいます、
うん、何を理解しましたか。
今いるということはどういうことかを理解しています、
はい
はい、
で今理解してないモヤモヤって言ったところから、今の状態とどっちが自分は気に入ってます、
ちょっと分かった状態が気に入ってます、
うん、はい、そうすると分かることが好きなんだよね自分は。
なるほど、
うん、
はい、
そうすると分かるっていうことってどうなのかな、うん、なんていう今度はまた新しい問いを立てる意味の場ができるんですね。哲学ってそんな風なんですよ。答えがないんです、
はい、
常に問いを立てていくんですね、
うんうん、ということは、はい、今ラジオを聞いている方も、はい、今一生懸命聞いてらっしゃると思うんですけれども、それぞれの問いを立てて、
はい、
で、まあ、今私は今どこにいますかという問いで、はい、いろいろこう考えてみましたけれども、ご自身の好きな4つの問いの中から、
はい、
それを次次次っていうふうに解いていって、うん、どんどんどんどん、はい、今ここっていうのを体験していくっていう、
ね、そうですね。私は本当に今何しますかって結構気に入ってるんですよ、
はい、今何しますかっていうのは、
はい、
例えば今話を聞いてますけども、そういうことですか。私は
基本的に人と一緒にいる時っていうのは、うん、
はい、
意外と自覚も格式も高い状態ですね、
はい、
その人の話を聞こうとしているところに意識があるので、
はい、
結構プレゼンスしてるんですよ。時間が長いと思いますね、
はい、
だけど一人でいるとか、
うん、
コーヒー飲んでるとかなんかあるじゃないですか、そういう時間帯、
はい、
その時ですよね、
うんうんうん、
今何しますか、あ、手帳塗る、
うん、
はい、終わりました、あ、今何しますか、あ、これやろう、
うーん、
ちょっとね、やらないとか、
はい、
今日やりたかったのにとか、そういうのが減ってきますね、
はい、
この問いに答え続けてると、うん、やるので、
うん、もうじゃあもう四六時中問いだらけ、
そうですそうです、
ですよね、
そうです、本当にそうです、
はあ、もうまさに哲学的な生き方というか、
うん、
日々の過ごし方っていうのは、
うん、
その問いの中にいるという感じですね、
うんうん、そう思いますね。
で特に今このコロナ社会、はい、まあ、あの年末までにはそうやって、
うん、
自分に問いを立てて日々いるっていうこと、
うん
うん、でそれがいわゆる意味の場をどんどん自分で新しく創作することにつながっている、
うん、そう、ただね、気に入らないとダメ、
うん、とそれは問いを気に入らないとダメ、
問いを気に入らないと、
うん、
探求しないくなるし、
うーん、じゃあ今誰ですかっていう問いが、うん、なんか自分でピンとあんまりよくわかんないなっていう感じだったら、うん、別の問いで、
うん、やらなくていい、
ほー、もう全くしなくてもいいですか、
しなくていいですね、
あ、好きなのだけやってたらいいですか、はい、わかります。 ました、じゃあもう皆さん年末までそういういわゆる意味の場を問いから創作して、そしてまあ新年ね、久美子さん新年創作の会でまた新たに何か私たちに提示してくださいますので、
本当ちょっとハードルがだんだん上がってきてて、ちょっと辛いところにいます。
どこにいますか？今何ですか？
ちょっと辛いプレッシャーのところにいます。
じゃあ今プレッシャーのところにいますと言った後、次はどういう問いを久美子さんはされるんですか？
で、そのプレッシャーって何っていうことだよね。
うんうん、
はい、あ、ないじゃんみたいな、楽しいじゃんみたいな、
あ、プレッシャーって感じてるけど実はないんじゃん、
楽しい、ワクワクなんじゃんみたいな
っていう風に創作されるんですね、はいはい、あ、でそれが今の久美子さんの意味の場になるわけですね、
そうするとひらめきが降りてくる、
うん、
それこそ、
うんうん、
あ、こういうことしな、ああいうことしなっていうのが、
はい、
はい、
先日もお話しされてましたけれども、うん、プレゼンス、今ここにいたら、はい、うん、ひらめきがどんどん降りてきやすくなる、
来やすくなります、
はいはい、ということは問いもどんどんこう、はい、降りてきて、それに新しい問い、はい、それから新しい意味の場もどんどん降りてくると、は
い、そうです、だからそのほら水脈みたいに作ってるわけだから、
水脈、
道を、
おー、
トンネルみたいな、
はい、
だからそこ降りやすくなるわけね、問いを立ててプレゼンスを持続すれば、
その、あ、今なんていうかな、降りやすくなってるな、ひらめききやすくなってるなっていうのは、うん、自分でどういうふうに気づいたらいいですか？
だから問いの答えが来るから
すぐ、
うん、
あ、すぐ来た、すぐ来たっていう感じになったら、うん、あ、今ここなんだ、
うん、閉めたものですよね、
閉めたものなんですね、わ、うん、かりました、ちょっと私も、はい、年末までその閉めたものを使うように、
はい、
日々問いで、
はい、
ね、行きたいと思います。
楽しくやってみてください。
はい、ということで、
はい、
今回もですね、
はい、
アイアイと新実在論、うん、まあ、特に意味の場を作るには、
そうですね、
今回はすごく
新実在論ですね、うん、今日は
ですね、うん、その問いを立てるんだっていうことがとてもよく分かっていただけたかと思います。
はい、
はい、ということで堤久美子さん、どうもありがとうございました。
ゆきさん、ありがとうございます。